汝は不動至る殿のごとく、水の絶えさぬ泉のごとくなるし、内地よりする者は久しく荒れされたるところを起こし、内地は世を破れたる元色を立て、人内地を指て破れを補う者といい、巷を繕いて住むべきところとなす者といい、もし安息日に汝の歩みをとどめ、我が誠実に汝の好む技を行わす。安息日を唱えて楽しみの人たち、エホバの誠実を唱えて尊むべき人たち、これを尊みて己が日を行わず、己が好む技をなす、己が言葉を語らず、その時汝エホバを楽しむ。エホバは汝を地の高きところに乗らし、汝が先祖ヤコブの産業をもて汝を養いたまえ。子はエホバ御口より語りたまえ。はい、まとまっていうことですね。これはイザヤ書ですね。イザヤ書の58章。安息日のことがね、ここに、イザヤによって、でもこれはイザヤが書いたんですけども、預言者イザヤが書いたんですけども、神様がご自分の口から語った言葉であると、13節から見ていきますね。一番最後に、子はエホバ御口より語りたまえない。こういうことですから、神様が語ったことをイザヤが自分の言葉で書いたっていうわけではなくて、ここはもう神様が語ったそのままの言葉と言っていいと思いますね。ですから13節に、もしっていう言葉がこうあるんですけど、英語ではこれ if っていう言葉なんで、よく if 説って言われるところですね。もしっていうのは、それは掟じゃないっていうことですよね。それはあなたの自由ですけども、それは戒律とか決まりじゃやってるんじゃなくて、それは約束という神との恵みの、契約約束の中にこれは安息日はありますよ。ですから同じように土曜日に礼拝を行っているキリスト教会もありますけども、プロテスタント教会ね、これはよくセブンスデーっていう言い方されますよ。セブンスデーアドバンテストという言葉もよくありますけど、セブンスデーというプロテスタント教会は土曜日に礼拝をする。だからセブンスデーなんです。7番目だからね。7日目は土曜日だってこう言ってるわけです。でもだからあそこの教会とうちの教会と一緒ですかってこういうことを言う人いますけど、それは全く違いますね。で何が違うんですかっていうことなんですけど、もう全く違うんですけど、彼らはですね、戒律で守るんですよね。戒律ということはその戒律を破るというか守らないことが罪ということになりますから、世の中に言う一般的に言う罪ってはそうですよね。法律でもルールでもそれを破ったら罪になるわけ、そしたら罪の払う値は何かっていうと罰金なども含めて刑罰ってことになるわけですよね。だからこの間も信者さんのところに自治会長さんが来られて、自治会長さんもみんなその辺周辺はみんな年配の人が住んでいる、若い人はいないんですよね。若い人はやっぱり都会の方に行きますからね。そうするとやっぱり年配、私から見て年配ですからね。そうですね、かなりだからあれ れですけどそれで一人暮らしの方々多いわけ、そのご近所は、その兄弟のね、だからいろいろこうなんかお年寄りだから、まあ皆さん和気あいあいと、あのみんな一軒家に、ね、ちょっとこうか余裕のある感じで住んでいらっしゃる地域ですから、うん、昔ながらの地域で、それでそこのなんていうかね、地域を歴史を研究している方もいらっしゃって、学校の先生をなさってたっていうかです、その方とも私もちょっとこう親しくなって、なるべくこう福音をいつか語って行かなきゃいけないと思っているところですけどね、だからその先生がもう引退されてますけど、その町の古い町だから、ここの、まあ、歴史をですね残しておきたいっていうんで、一生懸命、まあ、自分で調べて、でそれに専門家の偉い先生を呼んで、そしてそれもまた詳しくこの指導を受けながら、この地図に書いて絵に書いてこう再現するっていうのを、まあ昔のお城も再現したり、その町も再現したりと、そしてその偉い先生っていうのが誰かなと思って、それでこの紹介してもらったら教会の信者さんだってまあそうですから、まあよく知ってる人だけど、まあ知らないふりしてもらえそれで、そうですね、だからその、まあそういうことで、でご近所いろいろと、まあそういう感じの古い町、ね、古い町で一見ちょっと見たら分かんないんだけども、まあ城下町の作りをしてあって、まあそんなことになったんですけど、それで年配のお年寄りの方同士でもいろいろトラブルはあるみたいですよね、まあそれ言ったらキリがないんだけども、なんか猫を飼ってる方がいらっしゃってね、お宅の猫が可愛いからうちに貸してくれっていう、またそういうおばあちゃんがいてね、で貸してあげたらその猫が糞をして困るって言って、今度その糞を集めてですね、その貸してくれた人の家にばらまくもんだから、この人も3回までは黙ってたけど4回目は黙ってないって言っていろいろあるわけですな。まあそれもまあいいことかもしれない、まあ、平和だからそういうことができるわけですからね、だから、そしたらそこにその兄弟のところに自治会長さんが来られて、ちょっと相談があるっていうね、掃除に来れなかった人は罰金として1000円払ってもらうっていう決まりを自分で作ったわけですね、まあ、自分でみんなで、まあ、議会通したんでしょうね、一応自治会を、ところが掃除に来ないで罰金も払わない人がいるってですね、だけどもその人は自分よりも先輩だから学校で自分よりも先輩だから言いづらいってわけだそうだね、近いちょうど、それでどうしたらいいかって言って、この兄弟に相談に来た、でこの兄弟がまた私に相談に来る、でどうしたらどういうふうに言ったらいいですかねって、それもな難しい問題だよね、それね、ただそれ聞いて私も思ったんだけども、まあいろいろこう思ったことがあって、まあ、いろいろこうお話をこうさせていただいた、でも結果的にどうなったかというと、その方は意を決してその先輩のところに行って1000円もらってきたって言うんですよおなるほどそういうことか、だから本当に自治会長さんも一生懸命頑張ってるわけで、まあ、周りの人も一生懸命頑張って、みんなそれぞれ、まあ、一生懸命生きてるわけですね、まあ、それでいいわけです、もうそれぞれ自分の自己主張がありますからね、主義主張もありますから、まあでも、 私の住んでる教会の私の住んでる地域にはもうそういうことないんで、それは本当感謝だと思って、まあ、また若い人がどんどん入ってきて住んでいらっしゃる地域がどんどん広がっていってるんで、それもまあ感謝だなと思ってるところなんですけど、まあ、いずれにしても、もしっていう話から、まあ、ちょっと脱線ですけども、もしっていうことは、まあ、戒律じゃないですね、決まりじゃない、これはそれはその人の自由だし、また都合が合わないっていうそういう事情もいろいろありますから、毎回毎回その安息日教会来れないっていう方もいらっしゃるわけだし、まあでももしっていうのはそういうことで、まあその人のそれはまあ問題ということですよね。もし安息日に何時の歩みをとどめ、我が誠実に何時の好む技を行わずですね、そこ安息日を唱えて楽しみの人なし、エホバの誠実を唱えて尊むべき人なし、これを尊みて己が道を行わず、己が好む技をなさず、己が言葉を語らず、まあ、大体7つぐらい書いてありますかね、今パッとこう。この7項目のことを、これをもし私たちが守っていくならば、そこには神のお約束、恵みの祝福のお約束がなっていますよ。まあ、神様の方が約束破るってことはないんで、まあ、あとは我々の側が約束っていうのは、まあ、片方だけ守っても意味がないんで、まあ、両方これが守られていきますと、恵みの約束、ね、祝福の約束ですから、でここで、まあ、安息日に何時の歩みをとどめ、何時の好む技を行わずって、まあ、この辺はねみんなできるんですよ、そして私はもう安息日休んだことありません、もうね欠席したことありません、それから皆勤賞だということになるわけですけど、でもねそれでもなんかもう一つ恵まれないっていう人がもしいたら、それはですね、その次は難しい、安息日を唱えて楽しみの人なし、楽しんで喜んでそれをやってますかっていうここですよね、ここが多分セブンスデー教会はここは問われないと思うんですよ、ね、ちゃんと戒律で掟で守っていればそれで良しとされる、表向きね、休んだことない、あなたは偉い、ね、あなたはこうだってこう、これはだから我々全然違うんです、聖書が言っているところは、まあそれは安息日を守るということはまあなさっているでしょうけども、神様おっしゃってるのはそれ楽しんでますか、楽しみの人を知っていますか、これ安息日に限らず全てそうなんですよね。文語体の聖書を見るとちょっと難しい言葉が書いてありますけど、あなたは地の良きものを食べることができます。地の良きものっていうのはまあ美味しいものね、まあこれ食べ物だけじゃないと思いますけど、この世の中 地球上にはまあ人間が作り上げていろんな便利なもの、素晴らしいもの、おいしいもの、まあたくさん、これまあ地の良きものですよね、まあ、まあこの自然界から生み出された産物もあるだろうし、人間が作り出していろいろなものをみんな含めて、ね、あなたはこの地上における良いものをいただくことができますよっていう約束が、これもまたありますよね。いやこれもイザヤ書ですかね。だけどもそのためには神様にもしあなたが従ってきたらそうなりますって書いてある。従ってきたら、で私たちみんな従ってきてますから、いや神様に私はもう絶対的に従ってきて今日まで来てますけども、もう一つおいしいもの食べていないんだ、どうしたわけでしょうかっていう、そういうことはありますよね、まあ牧師もそうですよね、 あの何もないとかバイブル一貫で あとは生きていけるからってこう言われるけど本当かなと思ったけどね、うん、でもなんか毎日毎日干からびながらでもかろうじて生きてますっていうのも生きてるんだけども、あのバイブル一貫の牧師になれっていうふうに教わって、ね、バイブル一貫、そしてそれでねかろうじて生きていけるのかなっていうぐらいのことをまあ最初は思いましたけど、はい、でも聖書見てみたら地の良きものを、ね、いただくことがいい、あなたは従っていったら、うん、じゃあ従ってきました。でまあ牧師になる過程でもう振り返ってみるとね、もう最初の頃一生懸命従って神様、ね、従ってきましたけども、一向にもう一つそうですねそういう感じがしないんだけど、うん、まあそういう時もあるわけですよ、みんなそういうとこ通されるわけ、うん、そうした時にねこうよく聖書を読むと、100回まで読まなくてもいいけどよく聖書を読むと、あの文語体の聖書ね、受け替え従うならばと書いてある、あなたがもし受け替え従うならばっていうと、その言葉がよくわからないですよ、文語体の聖書って受け替え従うならば、それでまあそれで口語体聖書も現代訳聖書もいろいろ持った方がいいわけで、それからそこをよく調べていくと、喜んで従うならばって、従うということはまあしてきてもね、あなたが喜んでそれをやっていくならばというところがもう一つ必要だということが見えてくるわけです。あ、そっか、喜んで楽しんで行くっていうところが意外と私たちは見えなくなってしまって、従うってやればやるほどそこから離れていくっていう、これは信仰の一つのなんか落とし穴みたいなところですよね一生懸命やったのにこれだけやったのにっていうのは話になってきますけれども、それは世の中ではそういうのを信仰というね、一生懸命熱心にやることを信仰っていう、いうふうにイメージするわけですけれども、聖書はそうでなくてですね、あくまでも心の問題として、心の信仰、まあね、心の、まあ、問題として信仰というのは扱ってるわけですよね、はあはあ、だから頭の信仰というのもあるわけ、うん、それから心の信仰というのもあるわけ、うん、で聖書が言ってるのは心の信仰の方、神様は心を見たもこうおっしゃるわけですね、うん、それから頭で考えていろいろとこうやるっていうのは、これは聖書ではまあ信仰とあんまり言わないわけです、あんまりというのは言わないです、それは、うん、そこは指してないですね。たとえあなたの頭が疑っていても、あなたは心で信じることができます、こういうわけです。だからそれを信仰というわけです、聖書は、うん、いやあの人頭で疑ってイエス様のことを信じてないし知らないですよ、でも救われることで心で信じる、じゃあ心で信じるということと頭で信じてるということと何が違いますかね、というとこなんですけど、心で信じてる人は言葉と行動に移行していくっていうか移していくわけです、その心の内面のものを信じていること、言葉と行動がそれに立ってるわけです。神の言葉を我々の心で信じている人は、まあ我々真に信じているわけですから我々は、はい、で我々の言葉と行動はそこに立ってるわけです、はい、で頭で信じている人っていうのは行動がないんですね、まあ、こと日常の言葉もそれとはまた切り離されている。頭で聖書を読んで理解してアーメンと言って信じてると思ってるんだけども、それはただ同意してるだけ、聖書の言葉、神の言葉、ああそうだね、いい言葉だね、うん、賛同してるだけなんですね、 この頭で賛同するということと心で信じて言葉と行動に表していくということはよくこう似ているんで間違えやすいんですね。世の中のプロテスタント教会は全部頭で信じるっていう方向で進めているわけですよ。そうですね、心で捉えるっていうことをしないですね。だから私たちはいや何にもわからない人が教会に来てそして聖霊を受けて洗礼を受けて救われたってそんなことがありえるかって言ってですねプロテスタント教会の人はね言うけれどもいやだけれどもそれ頭で疑って、ね、いたかもしれないけれども聖書の言葉に従って行ったんだから、うん、それが聖霊を受けたんだからそれから洗礼を受けたんだそれはその人がしたわけですそうですね、うん、でもそれを聖書は信仰と言ってるわけです。あなた方は恵みにより信仰によって救われた、うん、でも私が初めて教会に導かれてきたことのこともまあ個人差はいろいろあるかもしれませんけど大概の人はみんなわからないでイエス様もわからない神様もわからない聖書も読んだことないそういう人も多かったわけです多いわけです。ただお友達がこう教会に行こう誘ってくれてあじゃあ行ってみようか来てみた、ね、そしたらまあ牧先生がいたかもしれませんが牧先生がいろんなことをこう言うんだけどもちんぷんかんぷん何言ってるかわからない私も自分で話してて分かんないだろうなと思ってそら気の毒だなと思いますよ聞いてろ、うん、この教会のことこうやって話してたら多分分かんないとでもなんか一生懸命聞く人いますよね本当に意外と私だったら聞かないよなと思ってる私だったらそんなこと言われても分かりませんって言うかもしれないなと思うんだけど、うん、不思議ですよなんか捉えられてるわけそれは、うんね、だから頭では分からなくても、ね、頭でそんな信じなくてもそういうことじゃない、うん、じゃあハレルヤと言ってあなたもイエス様を賛美して聖霊を受けましょうと言ったらはいと言ってあれって言うとこれが信仰ですよね、うん、それが心で信じてるわけ、うん、頭では信じていてもいいし疑っててもいいです、うんうん、だから聖書はいつでも信じるということは心で信じてって言ってるわけ で心で信じた人はその神様の言葉を行っていこうとする、うん、そういった時に異言が出てきてそして神様を聖霊を受けたこれは印ですから異言がこう出てきますからね、という話をしますとああそうですか、うん、でハレルヤと言うんでしょうああはいちょっとハレルヤとだから自分私もねなんか不思議に思う時ありますというふうにそんなことで普通人はですね入っててお祈りするっていうことはあるのがやっぱ神様だなと思いますね、はあ、そしてお祈りしていますと聖霊が下ってくるわけじゃないですか、ね、で聖霊が下ってきたら異言が出てくるわけじゃないんですよね自動的にみんなそういうふうに勘違いする人多いんですけれども聖書は一切そういうことを書いてません、ね、聖霊が異言を語るとは聖書は書いてません、うん、それは間違いです。聖霊を受けたら聖霊が異言を語るわけじゃない、ね、聖霊を受けた人が異言を語る聖書はあくまでもいつでもそう書いてるんです。彼ら異言を語りかつ賛美聖、ね、ですから聖霊を受けた人が異言を語る、うん、だからそこを間違いないに指導していく、まあ、立場にはあるわけです、うん、まあそばでお祈りしてあげる人はでもその異言を語るのはその人自身なんだけれども聖霊を受けた時に本当にわずかな力がその人の唇と口に働くわけですよ。それはもつれた言葉って言って、もういいかもしれない。ちょっとなかなかこの言語化が難しいんだけどもそれ体験をして、しながら説明するしかないですね。わずかな力だけども奇跡なんですよ、うん、それこそが奇跡なんです、う 私たちは奇跡というと何か大きなものを、壮大なものを、すごいものをこう連想しやすいんですけども、どんなにミクロの世界であっても奇跡は奇跡だ。神様というのはその奇跡を起こしたも神でありますね、だから人が新たに生まれるっていう、これ以上の奇跡はないんです。聖霊を受けて異言がその人の口から出てきた時に、その人の霊は全く新しく生まれ変わる。これ以上の奇跡はないんです。どんな大きな奇跡があった、山が二つに割れました、航海が割れてそうですね、海の中を歩きました、そんな奇跡もあるけれども、それよりもはるかに大きいのは人間の罪が、そうですね、義に生まれ変わっていく。あの聖霊を受けて、そしてその人の舌なり唇なり、そのそういう発生期間にですね、そのわずかながらその力が働いていく。でこれはその本人もどうすることもできない力です。で誰もどうすることもできない力、そのわずかな力、これをそうですね、外に発生するというのはその人がすることだ。だからそのもつれた言葉、ね、言いづらくなった言葉、ね、あれ言うと言えなくなってきますねってこう言うと、あ、言えなくなってきますから頑張ってやってますっていう人もたまにいるけど、そう頑張ってやらないで、頑張ってあれでやっても、あの、ね、いや言いづらくなってくるからもう一生懸命あの言い直して頑張ってますっていうような人もいますけど、いや、そうしないで、ね、そのもつれたままの分からない言葉をはっきり発生するように自分で、それはあなたが知ってください、ああ分かりましたって言って、わーっとこう意見が出てくるでしょ。それその人が意見を語ったわけ、そしてはっきりと、それからだから我々今でも意見をいつでも意見で祈ることができるっていうのは、もう 無意識ぐらいにわずかな力でやっても、ハレルヤって言ったら意見が出てくるのは、そうですね、それ自分が発生してるからで、でもその大元のね、大元のその働き、精霊の働き、ね、威厳の元になる、そのこれを日本語ではね、あのもうあす翻訳するって本当難しい話だと思うんだけど、日本語では御霊の述べしぶるままにっていうふうに翻訳してる。御霊の述べしむるままの力っていうことですよね、彼らが威厳を語った、でも彼らは御霊が述べしむるままに、そうですね、それを威厳を語った、だからその御霊の述べしむるままにっていうふうに翻訳されてるけども、それは英語の聖書を見ていくとアトランスっていう言葉なんです。アトランスっていう言葉、これどういうことかっていうと、御霊にの述べしむるままにっていう、それも素晴らしいんだけども、私的に言えばですね、あの内なる言葉、外に我々発する言葉があるとしたら、内側にある言葉っていうのもあるはずなんです。精霊が我々の内側に言葉を与えていて、それを我々が外に発してるわけ、威厳っていうのは。だから英語の聖書を見るとですね、聖霊がその人の内側にアトランスを与えて、その人がそのアトランスに基づいて威厳を発してるって言ってるわけ、それを御霊が述べしむるままの言葉というふうに日本語では訳するんだけど、いずれにしてもそれと私たちの体験とを総合してみれば、わずかにハレルヤが言いづらくなってきて初めての方はね、それは同じ言葉を、なんていうんですかね、同じ言葉を繰り返して言うから早口言葉のようにもつれてきてるというふうに思う人もいるかもしれませんけども、それはそうじゃないんですよね、そうじゃないわけですよ。早口言葉っていうのと逆のプロセスをやってるわけです。その早口言葉っていうのは縦書きがどうじゃらこうじゃらって言葉、縦書きにどの本っていうのはね、であれはね、 その元々の言葉を言おうとするわけね、ちゃんと、うん、ね、隣の客はでも何でもいいんですけど、ね、そのある言葉をちゃんと言おうとするわけですよ。その時に間違ってしまうんですよ、あの早口言葉っていうのは、うん、あの威厳というのはそうじゃないんですよ、うん、ハレルヤというのを言おうとしないわけなの、うん、ハレルヤという神を賛美しているうちにもつれてきた、そのもつれた言葉をあの発するようにしていくわけですから、もうハレルヤに戻さないんだよ。どちらかというとハレルヤというのは賛美の言葉だから、ハレルヤに戻すんじゃなくて、そのもつれた言葉をはっきりとこう展開させていくって言ってもいいけれども、自分で語っていくように導いていくわけですから、全然話が違うんですよ、ね。だからその方が、あ、これはなんか間違ったと思ってハレルヤ戻そうとすると、早口言葉じゃないんだから戻さないようにしてくれっていうわけ、我々は、うん、ね、そのもつれた言葉を発してくれ、ね、それが祈りの言葉です。それが神に語ること、それが威厳です、ね、だから威厳を語る。さらにパウロは何て言ってるかというと、あの、私はあなた方よりも多く威厳を語ることを神に感謝するというふうな、あのことが場がありますね。だからそれをもつれた言葉、一言二言でもいいけども、それをさらに、ね、もっと多く威厳を語れるように、 ある意味練習していくっていう、それはどういう練習かというと、威厳を多く語れる練習でもあるんだけども、それは聖霊の働き動きに自分の舌と口を期間を、まあ、あの追従させるっていう練習なんです、ね、あの人間の舌とか口とかいうのはもうコントロールが難しい器官なんですよ、体の中では。まあ手とか足とか結構あの、ね、サッカー選手なんか足でああやってボールを蹴ったりする、あるいは頭でボールをヘッディングっていうのもあります。まあ、頭とか足とか手っていうのはあのコントロールしやすいから、あの結構器用なことできるようになると思うんですけど、人間の口っていうのはなかなかコントロールするのに大変なんですよ、はい、あの言おうと思ったこと言えなく言えないし、で、あ、これ言っちゃいけない言っちゃいけないと思ってるうちに言ってしまったというですね、うん、ね、うん、だからあの、いや言っちゃいけない言っちゃいけないと、ある人が私にそう、あ、言っちゃいけないと思ってたんですよ、これ言った後に、あ、言っちゃったって自分で言っちゃったって、うん、だからあのね、本当に難しいっていうことですよね、これ、うん、ね、それからなんか人前で話しろって言われたって、一生懸命練習したってなかなか言えないですよね、うん、もう結婚式のスピーチなんか頼まれて3分あれでも、あ、短い方が喜ばれるなんて、短くしたらまた恥をかくしですね、うん、そのもう本当にあのコントロールできないですよ、人間の口って、うん、ね、だからこの最も人間の体のこの器官の中で難しい部分が口であり舌であるというのは箴言読んでも書いてあるんですね、うん、だからそれをコントロールできる人はやっぱり世渡りもうまくいくんだろうと思うのよ、世渡りね、うんうん、まああのモーセですらもね、神様が現れてきてですよ、モーセにエジプトに行って私の民を救ってこいとこう言われた時にね、モーセ断ったわけでしょ、うん、でなんで断ったかと、あの神様に断るってどういうことかなと思うんだよ、神様に言われたのに、神様はできません、うん、なんていうことを言うかって言った神様もですね、あの怒ってるわけだけども、いや私は口下手でね、あのよく喋らず話がうまくできないから私はできませんって、まあね、そういうことを言って、その時はもう神様も怒ったわけだね、あのあそこの芝の下りへ、うん、
もう創世記の芝が燃えてるっていうところです、うん、そこに行ったら神様と、神様開口一番何とおっしゃったかというと、ここは清い場所だから靴を脱げって言われる。それでモーセはそこでひれ伏して、ね、その時にモーセは私は、ね、口がうまくありませんから、あのそれはもうお断りします、辞退しますみたいな。そしたらあの神様何とおっしゃったかと、あなたのお兄さんのアロンがいるじゃないんだと、ね、あのアロンは口が達者だから、ね、あのアロンをあなたの口の代わりにしろとこう言ってる神様、ね、そしてあなたは私の代わりになれと、神様ね、神様はモーセに、私の代わりはあなたがなりなさい、あなたの代わりはアロンにさせるとこれ、ね、ですからあの、まあ、神様はそういうふうに言って、ですからね、なかなかね難しいのその口のコントロール、でそれをですね、体の中でも最もコントロールの難しいこの口と舌をコントロールさえできれば、我々は体全体をね神様に従わせることはより簡単になってくるわけですよ。最も難しい口と舌を神様に従わすという訓練なんですよ、威厳で祈るということは。聖霊の動き、聖霊の流れに私たちの口と舌をまあ従わせるっては従わせるし、神様の流れに合わせて我々も流れることを学んでいくっていうことは重要なことは、神と共に動くということを学んでいけるっていうことです。神様と共に働くことを私たちが学んでいければ、あの何をやってもうまくいくわけです、まあ、基本的にはね、ないそのうまくいかなかったって言われても困らないけど、ね、でも必要なことは神様の聖霊の働き、聖霊の流れ、風と同じようにね、霊には流れがある。それと逆行して反対のことを我々の行動がしていたらうまくいくわけがないですよ。で中にはね、最初の頃はもう神様わからないから、あの世の中の信仰から来る人っていうのは何もわからないから、私の流れに神様があの合わせるべきだみたいなことを無意識のうちに思っちゃってるわけで、私はこっちに行きますか神様、こっちにこうしたいから、こう私はこういうふうに願ってますか神様、だけしそれではうまくいかないんです。そうですね、私たちがうまくいく唯一の道は神様の働き、神様の流れに逆らわないこと。神様抜きにして言っても自然界においてうまくいかないのは自然界の流れに逆らうことなんです。うまくいくわけがないですよね。だから風を捉えるというか風を読むということはヨットのレースなんかで非常に重要だったんですね。ニュージーランドはヨットの国だから、まあ、ヨットマンが多いわけですよね。でヨットマンというのはスキッパーというわけですが、あいつです。この世界中で活躍しているまあ、ヨットのチームの、それでその国の旗立ててやってたとしても、スキッパーは意外とニュージーランド人が多いんで、ね、スカウトされてきて、だからヨットのレースというのを見たら面白いですよ。あれはですね、目で見えない風を捉えるわけだから、それをいかに捉えられるかで勝負が決まるわけです。これに逆らったらね、でも逆らっていないんだけども、逆らった結果になってしまう。だからヨットレース の, ルールっていうのはそんな難しくないはずですよ。向こうに V があって、そこでリターンして帰ってくるだけだから、出発点に、スタート地点がゴール地点ですからね。スタートから出発して V を回ってまた帰ってくる、それだけの話ですよね。それだけでもニュージーランドの教会から見える湾のところですね。ここで言ったら近郊湾みたいなのです、教会からよく見えるわけ、そこが大体世界的なアメリカンズカップレースとかですね、レース場に使われるところです、あそこでテレビでももちろん中継したりして、
見てますとね、まあ、日本選手も頑張って、まあ、日本はですね、あの船をすごいあの高性能なものを持ってきたりするわけです、まあ、あれは国と国の争いじゃなくてチームとチームの争いなんで、一応はクラブチームの争いなんだけども、でもまあ一応どっかで国も背負ってるわけでね日本代表だっていうのは。だけどね、そのヨットをね、どんなに素晴らしく作ってきてもダメなんですよ。そのスキッパーがあの風を読めない。そのニュージーランド の, あの船は大体もう大優勝したり、まあ、あの2位になったりっていう、まあ、もう上位争いしかないんだけど、でもその時々南アフリカが優勝したりするけども、そのスキッパーはニュージーランド人なんだ、やっぱりですね。あの教会から見えるあのランギ島島の、そうですね、まあ、ここで言ったら桜島っていう山があって、金庫湾ってそういうベイエリアがあって、そこでもう本当に小学校の時からヨットの授業をやるわけです、だから信者さんもそうやって子供の時からそこの学校に行って、それから浜辺に行くと、あのもうヨット一人乗りのヨットがずっと並べて、みんなそれずーっとこう一列になって、まあ小学校の授業でやってるわけ、まあ、そういう時から、まあ、ヨットに親しんでるわけですけど、でもあのレース見るとですね、やっぱり V に向かってまっすぐに行くというのが一番最短距離ですよね、考えたら最短距離、はい、だけどニュージーランド の, あの船なんかは全然右側のですね、全然違った方向に出発するんですよ、スタート地点から。なんでこんなわけのわかんないようなことやるのか、最初は私もわからなかった、最短距離でこう真っ直ぐこう行けばいいのに、わーっとこっち右側に沿っていく、でもそれがあの優勝するわけ、勝つわけ。なぜかって言ったら3手先4手先の風を読んでるから、一気に風に乗ってわーっと来るんですよ、海流、だからその地形もあるだろうけども、その風を読むということはそこで、それはイエス・キリストも霊のことをあの2000年前当時説明するのに、あの見えないその霊のことを説明するのに風をよく用いたわけ。ニコデモがですね、新しく生まれ変わってらないと神の国に行けませんよとイエス様に言われた時に、ニコデモちんぷんかんぷんでよく分かる、霊のことを言われても分からないですよね。イエス様は霊の生まれ変わりを言ってるのに、ニコデモはどうやってお母さんのお腹にもう一回入って生まれ変わることができるんです、肉のあのことをイエス様はおっしゃってるという、ね、肉体の生まれ変わりのことを言ってるんじゃなくて、私が言ってるのは霊のことだというわけです。イエス様は生まれ変わらないと天国行けません、でもどうやって生まれ変わるんですか、お腹に入るんですか。いやそうじゃない、ね、風は斧が好むところに吹いていくけれども、あなたそれ見えないでしょう、ね、でもどっから吹いてどこに行くかはあなたその声は聞くことができる、わからないでしょう、霊によって生まれ変わるものもそういうことだっていう余計わからなくなったかもしれないけれども、けれども霊のことを説明するのに当時風を用いたのでイエス様は、あるところでは水を用いたわけ、ね、我を信ずる者はその腹より生ける水川となり手流れずべし、ね、これは彼の受験とする御霊を指して言ったと、こういうふうに、聖書から。だから水とか風とか、ね、目で見えない、まあ水は透明形のないけど流れがあるんですよ、流れる方向もある、それを捉えられるかどうかということが重要になってくるんですよ、その霊の世界の。そういった時に私たちはですね、そのね、聖霊の流れとともに動いていく、歩んでいく、進んでいく、働いていくことが大切なんですね、それでうまくいくわけです、だからなんか一生懸命汗水垂らして頑張って何かうまくいくわけじゃないですよね、
それ汗水垂らすこともあるけれども、重要なのはタイミングの方ですよね。神と共に。この間もある信者さんが、お祈りしてたらお祈りが止まらなくなったんですけど、家でね、お祈りしてたらお祈りが止まらなくなったんですけど、それでいいんですか、 なんでこうなったんですかって言うから、いやそれはそういう時はお祈りが止まらなくなった、だからそういう時にはね、平安が来るまでお祈りした方がいいですよね、平安が来るまで、つまり私たちの頭がわからないことを私の霊がわかってるわけ、先に。だから祈ってるわけです、祈りが必要だから、ね、だからその時には平安が来るまでお祈りしたい。平安が来るってのはどういうことですかってこう言うから、まあ言ってみれば賛美が口から出てきたらそれはその問題はすでに解決されているってことだ。霊の世界だから、霊の世界っていうのはこう時差があるから、そうで、だからそういうことです。賛美っていうのは霊三冠の賛美歌ですかっていうぐらい、まあそれもそうだけども、まあ威厳の賛美っていうのもあるからね。まあ霊歌という言葉を聖書は使ってます。霊の賛美ね、威厳の祈りが賛美歌にこう変わってくることがあったら、それは感謝ですね。平安が来てそれは勝利したっていうことで、何かにもうすでに霊の世界では勝利したっていうこと、そしたら問題はもう解決していきます。そういうことないですかというね、まあこの人はないんだよ。だけども我々はですよ、例えばこういうことがあるわけよ、いろんな問題で悩んでいるときに、本当はそれに関わって解決しなきゃいけないんだけれども、まあでもどうしようもない場合もありますよね。昔はよく毎月毎月大正解っていうのはありましたから、まあそういう時はもうちょっともうよくわからないし、でももう大正解が来てますから、もう大正解休んでそういう問題解決に取り組むということもまあ したらいいのかもしれんけども、その時は大正解行こう、まあね、あの頃4日間あったから大正解って、もう朝から晩までずっとお祈りして、そして帰ってきたら解決してたっていう、そういうことを経験するとですね、何が重要かということが見えてるんですね、ですから神と共にこう歩んでいくのかね、神の聖霊の流れに逆らいながら別の方向に、自分で逆らってると思ってないんだけど反対の方向に行っちゃってるのかっていうことですよ。でもヨットレース見ていったら日本選手もそうなんだけど、風に従って風を捉えていってるという錯覚なんだよね、風っていうのはちょっとなんか意地悪じゃないか、人間の予想をはるかに超えて、その2つ先3つ先ではどんどん変わってくるわけですよ、変化していくわけです方向も、ね、だから三手先を読むということがでも世の中でもできるわけだな、スキッパーっていうのは、そういうものをこれはもう言語化できないでしょうね、自分の体にもう染み付いてるものだと思いますけどね。我々もそこはね、そうですから、そういったそれからね、お祈りして、ああ分かりました、じゃあそうなるまで、ただね、それはそういう時って意外とね、なんかお祈りが今必要だって聞かされたから、じゃあ後で時間取って祈ろうとこういうふうに思ってしまうんだけども、後ででは間に合わない場合があるから、そういう時は、ね、今お祈りをしなさいと、そういう時には。多少これもやんなきゃいけない、あれもやんなきゃいけないっていろんなことあるかもしれない、それはもうちょっと棚の上ちょっと置いといて、今お祈りしなきゃいけないというわけです。それが聖霊と共に我々が歩んでいくっていう、聖霊と共に流れていくっていう、これを身につける必要がありますよね。なんか人間頭で考えて後でって、
だから私たちは頭で考えて歩む歩みと、それから心で霊で捉えて歩む歩みと2つ持ってて、どっちがいいとかどっちが悪いっていう話じゃなくて、このバランスをとって歩んでいくってことです、うんね。だからこの、だけどもまあまあそういうことですよ。だからあの、霊の世界、我々あの見ゆるところによらず信仰によって歩んでいくって、今回見ゆるところで歩む歩みも我々は生活でしてるわけです。目で見えるところで生活してる生活もあるし、それから信仰で心で捉えて歩んでいくっていう霊の信仰の生活も、これも視点も持ってるわけで、このバランスをちゃんと取っていくっていうことですね、はい。だからその、世の中の人が見てですね、なんかこう熱心に見えることが信仰ではないんですよね。まあ、我々が心でそうですね捉えていくっていうことと、それから見えるところで歩んでいくっていうこと、両方必要ですからね。目で見えるところで歩んでいくけれども、また我々は見えるところによらないで信仰によって歩んでいく、このバランスはすごく重要で、両方持ってるわけですね、はい、両方視点を持っていて適切にそれを用いているということでありますから、はい。ですからこの、まあ、安息日の話でありましたけれども、この安息日を楽しみの日となしていくということがここに書かれてあります。それからもう一つ、あなたがもし楽しんで喜んで神様に従っていくならば、神様に従っていくのはみんなできてるんですよね、うん、我々もできてるとか一生懸命やるわけです、うん、だけども楽しんで喜んで神様に従っていくことをしていくならば、地の良きものを食べることができます、うん、地の良きものをいただくことができていきます、はい。そうした時に、私たちは何がどうしていつ楽しいのかっていうと、神様の動きに私たちの動きを合わせていくときなの。ここに喜びと楽しみがある、ね、それから自分の動きに神様の動きを合わせようとするときには一生懸命もうなんか大変しんどくなってきます、ね。そしてお祈りも結構しんどくなってくる、お祈りもしんどく、うん、でそうなってくるんじゃないでしょうかね、うん、ですから、どうか私たち安息日を唱えて楽しみの日となしていけ、まあ最初からそうならないわけですけれども、そこを神様に助けていただいて祈って求めてまいりますと、安息日を楽しみの日となしていくと、そうすると見える物事も良くなってくるわけ。どっちを先にするかっていう順番、我々の心の中の楽しみ、霊の信仰の楽しみ、これを最初にしてまいりますとね、本当にこういくということになってまいりますから、まあ、どうもまたご一緒にお祈りをいたしまして、またこの1週間も一緒ともに歩んで進んでまいりたいと思います。